では次にですね、親鸞聖人のご和算であります、これは曇鸞大師という高僧の教えをですね、親鸞聖人がまとめ上げたご和算がこの白板にね書かれている、内容であります。これもね、皆さんにとって非常に大切な内容を親鸞聖人がまとめておられますから、まあ、ぜひ難しい内容ですけどもね、正しく理解していただけたらありがたいです。これは真宗聖典の239ページ一番上の段にですね、妙号不思議の海水は逆方の死骸もとどまらず、主悪の番線岸ぬれば苦毒の牛尾に一味なり非常に深いですね、御心を込めて私たちに大事なことを教えてくださっています。妙号不思議の海水は逆王の死骸もとどまらず、主悪の番線岸ぬれば苦毒の牛尾に一味なり。これはですね、妙号不思議の海水は、これは私たちの救われた世界をおっしゃってますね。阿弥陀仏に救われた本当の幸せの世界を、海に例えてますね。海水に。親鸞聖人大変ですね、海がお好きだったのか、ご著書にはですね、海についてたくさんの例え、いろんなことを例えて、海で、いろんなことを教えようとしております。大きく分けますと、我々人間、生き物についての表現、木と言いましてね、人についての、表現、苦しんでいる人とかですね、人間とか悩んでいる人を海という場合と、あともう一つは、我々が救われた世界、ね、本当の幸せの世界を海で教えられる。大きく二つあります。我々人間、ね、苦しんでいる人という意味で海を使う場合と、法と言いましてね、救われた世界、本当の幸せの世界を海に例えたら非常にこれは有効なんですね。徳川としては海で例えると非常に皆さんに分かりやすく、この救われた世界、幸せな世界を表すことができるんです。だからまず最初にね、妙号不思議の海水とは我々の目指すべき目的地、阿弥陀仏に救われた世界を妙号不思議の海水はと言われています。その海水に逆方の死骸もとどまらず、今多くの人はですね、逆方の死骸であると言われますね、まあ、みんながみんなじゃありませんが、多くの人は逆方と言いまして、誤逆罪、ね、親殺しの、ね、恩をあだで返すような人たちが多い。方はこれ方々罪、無知、愚痴とも言いましてね、うちの真理が分からずに方々罪を作っている人たち、死骸、これは先代と言いまして、死んだ心、ね、少しも真実に反応しないそういう、心の持ち主、もうこういう人たちはとても仏様でも救えない、ね、難治の三病と言いましてね、治すことの難しい三つの病が誤逆罪、恩知らずの、ね、何かあったら切る人、そして方々罪、人を責める人、仏法をそしる人、そして、先代といって、ね、全然驚かない人、地獄と聞いても驚かない、極楽と聞いても喜ばない、全然仏法に反応を示さない人、そういう人たちは仏様でもなかなか助けがたいんだけどもね、でもそういう人を救わずはおかぬというのが阿弥陀仏の本願で、そういう人たちであってもね、この妙号不思議の海水に必ず入れてみせると、ここまで引っ張ってみせるという念力が働いて、海水に入ったならばね、逆方の死骸もとどまらず、今まで逆方の死骸だった者たちもやがて海水の徳によって、これね、不粛死骸の徳といってね、死骸を宿さない徳が海にあるんです。海に入ったらね、初めは死骸が流れ込んだらね、すぐには溶けませんが、海の働きによってね、この死骸がどんどん溶けてね、逆方じゃなくなるんです。皆の救いにあったら、皆さんならばね、 聴聞していけば、今まで逆王だった私がね、まずは逆王と知らされますけどね、これを自覚するとだんだんね、誤訳罪が減っていくんです。訪問罪も減っていくんです。死んだ心が生き返るようになる。そして海に入ったらね、海と私が一つになる。私の心がね、阿弥陀仏の心になるんです。仏様の心に私が染め上がっていくんです。染まるんです。だから逆方の死骸もとどまらずなんですね。でここを昔からね、海の徳といったら一回やるんですね。まあ、これ華厳経は私最近勉強してるんですけども、華厳経にはですね、この真理をですね、結構海で表すんです。海にはいろんな特徴があって、この海によっていろんな仏教の真理が解けるんですけどね、この海の特徴をですね、親鸞聖人に2つ述べてるんですね。大きくね、海といってもね、十の徳といってね、よく華厳経ではこの徳を十に分けるんですけどね、十に分ける中の2つをね、親鸞聖人にこの使っておられるんです。海の特徴2つある。これが皆さんが求めてるね、本当の幸せの世界、目指すべき、まあ、目的地と言ってもいいですね。その一つ目がね、逆王の死骸もとどまらず、死骸を宿すことがない。海をご覧になってください。死骸が入ります。まあ、インドではね、死骸をね、焼くんじゃなくてね、海に流すんですよ。海に流れてるね、もう溶けますわね。今でも震災でね、行方不明者またたくさんありますね。あれおそらく海に流れていったんだと思いますね。もう流れたらね、溶けていきますから、まあ、骨はなかなか溶けませんけどもね、やがて、ね、骨も溶けるんだと思いますけどね、やがて死骸も宿すことはなくて、死骸ももう、ね、海と一つになるんです、ね、だから私が阿弥陀仏になるんですね。私が仏になってしまうんです。海水に入ってしまったらね、どんな極悪人であっても逆王の死骸もとどまらずでありますから、ね、これが一つ目のね、特徴、海の素晴らしい特徴をまず最初に挙げられ、そして次二つ目の特徴として、主悪の番線岸ぬれば苦毒の後ろに一になり。今まだ仏法を聞いて間もない人、まだ仏法を、ね、聞いてない人含めて、ね、主悪の番線なんですね。主悪とはこれ、もろもろの悪に、まだ十分仏法が分かってないと罪悪がまだ残っておりますね。で仏法をしっかり聴聞していくと、だんだんですね、罪悪も減らすことができる、ね、でも海に入るまではやっぱり多くの方はやっぱり主悪の番線なんですね。もろもろの悪で苦しんでいる一般凡夫は主悪です。もろもろ大衆、多くの悪人、多くの悪人を番線に例えられました。番線とはよろずの川とありますね。どんな川も、世界中のあらゆる川も最後は海に入ります。海にひとたび入ったならばどうなるか。主悪の番線が切る、これ切るね、帰る、最後水は海に入りますね。海に最後は帰ります、ね、皆さんも必ずね、海にね、入ることができる。いや、すでにちょっとずつ入ってると言っても言えるかもしれませんね。仏法皆さん聴聞されてますから、まだ聴聞しない人はまだずっとね、山のね、上の人もあれば真ん中の人もあれば、どんどんね、平地を流れてる人もありますけどもね、必ずどんな水もどんなよろずの川も最後は海に入ります、まあ、そういう力が働いていると仏教では教えられますね。仏様の力が皆さんを仏法を聞くように聞くようにね、働いておられます。そして海に、ね、導こうとされています。そしてどんな人も主悪の番線もやがて海に帰入したならば、帰ったならばどうなるかといったら、この海にはですね、皆さんが求めてやまない、皆さんが心から願っている苦毒があるんですよ。一番我々が欲しいのは苦毒です。苦毒とはこれは、ね、主悪の反対ね、いわゆる善ですね。善、やっぱり善が欲しいんです。私たちはね、言葉変えたら安心感です。安らぎ、やっぱり人間最後ね、安らかに死んでいきたいですね。この安らかに生きて、 安らかに仏道を学び、最後は安らかに死んでいく。これ仏教で涅槃と言います。一切の煩悩が吹き消された世界を涅槃と言いますね。その涅槃の境地がまた皆の救いでもあるんですね。どんな人も海に入ったならば、ね、この差別のない世界、海はみんなつながっているんです。全ての海つながってますから、ね、真理はですね、一味平等であり、今私たちね、人を分けてます、対立してます、ね、でも仏教の真理が分かったらみんなつながってるんです。みんな生命は一味平等なんです。だから全部ある面ではね、父母兄弟なんです。みんな家族なんですね。信頼するようになんですね。全人類は一切の無常といってね、全ての生きとし生きるものは世世生じょうと言いますのがね、過去振り返ったら世世、ねね、生まれ世と書いてね、根性は皆さんと私とは他人であってもね、過去振り返ったら、ね、皆さんとは親子だったかもわからないし、兄弟だったかもわからない、そういう親しい関係だった可能性十分あるんですね。もう古い果てしのない過去から私たちは縁のようにね、輪にしてますから、これを信頼するに世世生じょうとおっしゃってね、世生まれる、この魂の古い歴史から言ったら、みんな父母兄弟、お父さんでありお母さんであり、ね、兄弟だったかもわからない、みんなつながってる、海に入ればわかるんですね。みんな平等だと。だから、この平等愛が生まれるんです。みんな幸せになってほしいという気持ちがね、この海に入ったら起きるんです。いわゆる人を差別した、人を排斥していた頃が、人をね、この愛する平等愛、慈愛の心が起きて、排斥していた頃が、ね、人を差別しない、そういう仏様の心に生まれ変わるんです。だからみんな幸せになってほしいという心にね、私がなるんです。それは私が偉いからじゃない、阿弥陀仏の仏様の心をいただくからですね。海に入ったら私が阿弥陀仏、阿弥陀仏が私というね、そういう状態なんですね。私離れて弥陀はなし、我を、ね、弥陀を離れて我はなしというね、もうそういう仏と私が一体になる、まあ、そういう境地がこの仏教の、ね、世界に説いてるんですね。海はそういう世界なんだ。でこの海はですね、皆さんが望んでいる苦毒、安心感にあふれた、ね、苦毒の潮、これ潮辛い状態ね。海というのはですね、入るまでは味はないんですね。ところがひとたび海に入ったならば、潮、潮辛い一味の世界に生かされるんです、ね、どんな川も、ね、だから入るまでは差別がある、入るまでは人それぞれね、種まき違いますから、違いがあっても、ひとたび海に入ったらみんな平等、ね、だそんな顔がいいとか悪いとか能力あるとかないとか関係ない、囚われない、みんな仏の世界にね、生かされる、そういう境地になりますから、もう優越感もなければ劣等感もない、もういつも心が安らぎ穏やかで落ち着いた寂静の世界、静かで、ね、煩悩が起きることがない、ね、で安らかに生きることができる、苦毒にあふれた世界、そういう安心感に満ち足りた、ね、潮の世界、一味の世界に、ね、どんな人も入ることはできますよ。まあ親鸞さんにご自身もこのね、皆の救いに遭われた体験から ね、不動を一味の徳、あ、華厳経に根性があったということで親鸞聖人書かれたんでしょうね。まだまだいっぱい徳はあってね、話したら面白い話があるんですけどね、まあ、2つだけ紹介しましょうということでね、この海にはですね、素晴らしい、ね、この救われた世界の素晴らしい特徴がいくつもあるから、2つだけ紹介したいということでこのご和算を作られた、ね、1つ目は死骸を宿すことがない。どんな人でも海水に入ったら死骸がだんだん溶けて、ね、悪がどんどん消えていく、ね、無間地獄に落ちる行いを逆法と言いますけど、ね、大和田で返すような逆方法台作っていただいたら絶対助からないんですけどね、そういうものも除かれ、ね、 違いを宿さなくなる、ね、私の心がどんどん阿弥陀仏の心に染め上がっていく、ね、そういう徳が海にあるし、また入るまでは私は諸悪の番宣でしたけどね、ひとたび海に入ったならば、ね、苦毒にあふれた、ね、心が苦毒にあふれた世界に満ちあふれ、ね、そして、ね、塩辛い一味の味、みんな平等の、もう差別する心がなくなっていくんですね。好き嫌いの感情がなくなる、人を大事にできる、ね、孤独から解放されます、ね、心が通じ合える世界、ね、恩同胞恩同業、ね、そういう心が通じ合える世界、一味の世界に出させていただける。不動一味とこれを言いますね。あまねく同じ、みんな同じ味、平等で普遍の不ですね。あまねくみんな同じ世界に生かされますよ。そして同じ差別のない同じ世界に生かされます。味はみんな一つですね。海ですから、ね、味に差別はない。みんな塩辛い潮の、ね、一味の味になるんですよ、ね、皆さんが求めている真の平等ですね。平等の世界に生かされる。私もなりましたので、皆さんにこの、ね、本当の幸せの御座の救いを皆さんに、ね、お伝えせずにおれませんということで、このご挨拶を書き残されました、まあ、これはまず大まかでいいね。もう一度見てみたいと思いますけども、妙号不思議の海水は、まあ、この阿弥陀仏に救われた世界、ね、はどういう世界かといったならば、ね、まず海に例えた、ね、そして海の水に皆さんが入ったことを言うと、でこの世界は不思議だとおっしゃる。不思議、ね、不思議だとおっしゃる、ね、想像することができないとおっしゃいますね。想像する、思議とはこれは思う、測るですからね、思い測ることができない。普通の私たちの頭ではね、ありえないこと ね、この罪悪が消えてしまう、罪悪が消えてしまう世界なんてこの世にはありませんから。また、ね、苦毒にあふれた、幸せにあふれた、どんな状況になってもね、私ほど幸せもないないというね、苦毒にあふれた、ね、心は一味平等の、思いっきりね、現象的には差がありますよ。お金のあるなし、顔の良し悪し、スタイルがいい悪い、ね、金があるなし、もう差別、思いっきり違いがあるまんま、心は浄土に遊ぶなり、心は平等にね、差別のない、ね、この好き嫌いの感情がなくなった世界、そういう世界があるとはとても信じられませんからね。だから不思議とおっしゃるんですね。その上にですね、妙号とありますね。これは一体何なのか。まあ、妙号といったらね、普通は一般的には南無阿弥陀仏というふうに使いますね。妙号、南無阿弥陀仏ね、妙号とは南無阿弥陀仏のことを言いますけど、まあ、これをどう味わうかですけどね、私はいろんな味わいができると思いますが、こういう味わいで妙号を捉えたらどうだろうかというふうに私はちょっと皆さんに提案したいと思います。この妙号とはですね、まあ、ここに全ての苦毒が収まっていると、阿弥陀仏の苦毒がね、この妙号だという言い方があるんですね。あるいは念仏のことを妙号という、同じように浄土真宗では使うこともある、ね、大宇宙の全ての苦毒が収まっているという言い方もありますし、あるいはこれを全知識というふうに味わうこともできるような文章もあります。いろいろ味わえるんですけどね、まあ、もう一つまだすっきりしないというか、ね、妙号、なですね。普通は仏様の名前を言うんです、ね、だから南無阿弥陀仏、ね、あるいは奇妙人実法無下光如来とかね、南無不可思議光とか、まあ、この妙号は六字だったり九字だったり、ね、十字だったりする。でこれをまずね、私はこういうふうに味わったら弓道に生かせるんじゃないかと思ったんですね。妙号とはですね、文字通りですね、名前なんだけどもね、漢字の由来を見てみると、このまず最初の妙はですね、夕暮れに口なんですね。夕暮れに口、これはね、おーいおーい清盛と、こんな感じでね、阿弥陀仏が呼んでくださる、仏様がね、 仏様の方から、おーい、こっち来いよ、仏法を聞けよということで、まあ、説法でですね、呼びかけてる名前。だから私たちは、妙と受け取るんですね。阿弥陀仏は光明なんです。光明は知恵の形と、親鸞師匠がおっしゃってますけども、この、私たちが阿弥陀仏を知るにはですね、この説法を通してしか私たちは知ることはできないんです。説法を通して、おーい、というね、呼びかけがあるんです。これが妙なんです。で、妙と受け取ったならば、皆さん今度はね、業と口からね、出てきてほしいんです。この業とはこれは、合理の業の字ね。妙は夕暮れに口だから、ちょっと相手がまだ見えない状態。夕暮れで、おーい、おーいと呼んでる状態が妙。それ皆さんが受け取ったならば、ね、合理の業、あるいは号泣の号で、大声で叫ぶというですね、大声で。皆さんならば、聞いたことを、ね、聞いたことを自分で話すとか、この、仏法を届いたらね、この溜まってたものがね、吹き上がってくるんです。もし、汚れがあったらね、汚れをね、押し出すような働き。ね、だ妙号を聞けば、どんどんね、浄化能力が高まるんです。ね、今まで溜まってた心がね、この、吹き上がってくる。死んでた頃が、生き上がるんです。そういう働きが私はあると思いますね。だから、妙号を聞けば、ね、今まで正直じゃなかった人もだんだんね、正直になります。ね、仏様の心をいただきますからね、仏様の心はですね、私たちを真実の心にする働きがありますから、外と内を一致させる働きが仏様の力になるんです。だから、妙号が届けばですね、皆さんが今まで嘘ついてた、心と口が血が出た皆さんもだんだん正直になるようになると、ね、溜まってたものがね吹き上がってくる、ね、妙と届いて業で吐き出す、そういう働きが私は妙語にあると思います。つまり腸も皆さんがしていけば溜まってたものどんどんね出てくるし、この心がね循環の流れができてくる。この循環の流れができたのがある意味救いなんです。いわゆる執着のなくなった状態ね。この真理と言ったらですね、結局循環なんです。循環こそが一番の安定です。この宇宙の真理を仏教は説いてますけどね、この宇宙の真理と言ったらやっぱりね、循環なんですね。これ循環が一番の安定。私たちは違うね。とどめようとするのが幸せと思ってますね。水でもね、しっかり循環していたら清らか、清らかなんですね。それを私たちは水を自分のところに、ね、流し込んで溜め取ったらね、水は腐るんですよ、淀むんです。だから流す必要があるんですね。太陽ならば太陽の周りを地球が回っている、これ循環ですね。で、地球の周りを太陽が回っている、これも循環です、ね、体ならば、ね、血液がしっかり循環してたら健康でおれる、代謝ができていたら健康でおれる、日本経済でしっかり皆さんが消費ができたならば、で税収も増えて、ね、豊かになれる、ね、全ては循環なんですね。でこれを、ね、知って、これを活用して功徳を蓄えていったのが仏様なんですけどね。そして皆さんの苦しみを抜くには、この心の汚れをですね、取り除く必要があるんです。溜まっているものを、ね、押し流す必要があるんです。それを蓮如上人がこうおっしゃるんですね。この妙号の働きを、五分章の二条目一通でしたかね。御さらえというね、五分章があるんですね。御さらえという題がついた五分章があって、そこにこういう言葉が仏教にあるんですよということを蓮如上人が紹介されています。再々に信心の溝をさらえて、ニラの発水を流せ。これが仏教なんですよと。こう蓮如上人ですね、よく読まれている五分章にね、出しております。どういうかと言いますと、ね、この信心、まあこれは実はこれちょっと出した理由があってね、まああるこの福井でですね、そういう、まだ救われてないけどね、私は救われましたという人が結構いたんですわ。私は救われました、救われましたと。まあそれを聞いた蓮如上人が、あなたそれは偽物ですよとは言われずにね、ああそうですか、よかったですね、おめでとうございます、信心結論されたんですね、よかった、ね、 本望をこれにすぐべからず、いや結構なことだと。しかしいいんですか、喜んでおられてもね、ね、聴聞しないとまた信心はなくなってしまいますよと、ね、だから続けて聞法しなさいということを教えるためにこの御門を出したんです。まあ蓮如におそらくですね、偽物だと思われたんですけどね、それを否定されずに、まあこれは別に偽物でもね、本物にしろ、大事なのは聞法なんです。聞法をすることによって、聴聞することによって、あなたの心の汚れ、執着をなくす、減らす働きが仏法に説かれているんです。それで、ね、蓮如上人のご指導は、細々に細かく細かく聴聞していきなさい、あなたのね、信心、まあ、これ信心はですね、救われていなくても信心がありますから、他力の信心じゃなくてもね、まだ救われてない時でも仏教では信心があると教えます、ね、ただ信心にはですね、まだね、求め始めたばかりの信心もあれば、ね、中ぐらいのその人のね、段階によって信心はね、深い浅いがあります。信心がないとやっぱり幸せにはなれませんから、この信心というもの皆さんあるから結構なんだけども、あなたのね、信心にはまだね、溝があって、この泥がついてると、泥さらいね、この横にね、へばりついてるものがあると、それを覗くのが実は仏法なんだと。この溝があったらね、その溝のところにですね、へばりついているね、泥、これが執着です。仏教は執着があなたを苦しめるんですね。だからこの執着をいかになくすか、この執着をなくす働きが妙法にあるんです。執着をなくす働きが阿弥陀仏の発水にあるんです。だから続けて続けて皆さんが聴聞する、仏法を聴聞していけば、再々に信心の溝をさらえる、ドブをさらっていけばいいんですね。このドブに泥がいっぱいついてますから、聴聞によって押し流していくんです。泥をさらってね、この執着という泥をさらって、そこにね、皆の発水、阿弥陀仏、だからこれ真理ね、この阿弥陀仏の働きは妙法とも言いますからね、妙法とは皆さんの心をですね、浄化する働き、皆さんにかまっているこの汚れ、ね、煩悩の泥、塵、赤をね、取り除いて心を清らかにする、心がすっきり見えるようにね、心がね、清らかな、よどんだ状態からないように、ね、ビラの発水を流す、これが皆さんの聴聞になります。ビラの発水をひたすら、流していけば、ね、このへばりついたあなたの、ね、信心はあるかもしれませんが、まだ執着残っているということは、まだ苦しみは、ね、取り除いていませんから、そのね、ドブをさらって、ね、水を、皆の保水を流していく、これが信語の聴聞というのがあります。信語、実は信心結用してからも聞法が必要なのは、たとえ信心結用してもね、まだ煩悩残っているからなんです。だから私は完成した、もう阿弥陀仏に救われたと言って聴聞しなければね、執着はね、まだ溜まっていく可能性があるんです。だから信心はもちろん、まだ弥陀に救われてなくても弥陀の発水を流していく必要があるし、弥陀に救われたといってもさらにまたね、弥陀の発水を流していく。だからある意味ずっとずっと聴聞、聞法をしていかないと、この皆さんの真偽の溝にね、溜まっているこの泥、執着はね、なくせませんから、ひたすら流せば流すほど循環の流れができて、より皆さんはこの執着を減らし、死の解決がより、ね、できるようになっています。皆の保水を流して、そういう力が私は南無阿弥陀仏にあると思います。だからこれはね、救われた人だけ、信心結用した人だけが妙法の不思議が分かるんじゃなくて、今皆さんが求めている段階においてもね、まあ、このご和さんは読めると思います、ね、実際説法によってね、私も実感がありますから、ね、妙法不思議の回数に ね仏法をね、説法していけば、私も受け取ったらね、どんどんね、この循環されていく感じがしますからね。 そして正直に自分の気持ちが語れるし、溜まってたものが、ね、なくなっていきます。まさに明号なんだよ ね、明と受け取り、号と叫ぶ、ね、今なら号してますけど ね、皆さんも明と受け取り、号と、ね、自分の気持ちを語っていく、溜まってたものを出していくんです。そういう働きが仏法にありますから、明号不思議の海水は、明号によって出来上がった阿弥陀仏が、ね、ご苦労されて、ね、幸せな世界をですね作り出すためにご苦労されて出来上がった世界と言ってもいいですね。そういう海水はもうすでに存在しますから、ね、そういう仏様が、ね、やっぱり苦労されて作られた世界がやっぱあると思います。そういう不思議な世界でね、だからそういう世界に私たちが入ったならば、どんどんですね皆さんの罪悪が減っていく、こういう実感が出てきますから、仏法の力によって、ね、こう逆と言いますのはこれはですね、五逆ということで、恩に背く人、ね、恩を仇で返す人を仏教で逆と言いますね。親鸞聖人こうおっしゃってますね、逆というのは、ね、五逆罪といったらこれは、ね、無間地獄に落ちる種まきですけどね、恩殿に背いた人、恩殿、恩のある人、ね、こう仏教で恩殿と言いますね。恩殿に背くから逆というと、業を仇に返す、ね、お父さんやお母さんを殺したりとかね、あるいは、羅漢といって仏法を説くそういう立場の人を殺したり、あるいは仏様から血を流させたりするとかね、あるいは和合僧といってこういう仏法を求めている団体を破壊しようとする、これは普通の罪よりも重いと、ね、業を受けている、ね、そういう方々に対するあだで返す罪ですから、こういう罪を作ると、ねね、この世も未来も無間地獄に落ちると、こう言われますけどね、これが五逆罪。法はこれ方々罪で、これは愚痴と同じんですね。仏法がわからないために、ね、仏法を阻止る、仏なんかないんだ、仏法を知るなんかないんだ、救われた人もいないんだと、仏法も鉄砲もあるかと、ね、因果の道理も認めない、宇宙の真理も認めない、因果の道理を否定するね、そういう恐ろしい方々罪、そういう人はその報いで恐ろしい結果を招きます。阿弥陀仏はですね、この逆法を除くとおっしゃるんですね。除く、この阿弥陀仏の本願を読んでみると、唯除とおっしゃってますね。十方修行、どんな人も救いますが、ただし五逆罪と方々罪だけの人は除きますと、こう言われてますね。五逆罪と方々罪の人だけは、除くと、こうね、言われてるんですね。これはあまりにもね恐ろしい罪だから、これ持ってたらね浄土に往生できません、幸せな世界に入ることはできないから、他の罪は目つぶります。ただし皆さん、五逆罪と方々罪だけはね除きますから、やめるように努力しなさいと皆さんにおっしゃってるんです。罪をね抑止、抑え、とどめようとされたんですね。でそのね、これを聞いて皆さんも頑張っていただきたいんですけども、でもそうすることによって、実はねその裏側といいますか、実はこの五逆方々を皆さんが聴聞していけばね、教えを正しく名号を聞いていけば、仏法を聴聞していけば、あなたのね逆法、五逆罪、方々罪の罪が阿弥陀仏の力で、説法の力で、仏様の力で除かれていくんです。だからだんだん減っていくんです。私も実感がありますから ね、責める心が減ってきている実感があるし、また恩を受けた人に対してね、あだで返さないととんでもないと、やっぱり受けたご恩は返させていただきたいという気持ちになるんです ね、やっぱり人間ですから、受けたご恩はお返しさせていただきたいですね。恩をあだで返す、とても私はできないと、皆さんもそういう気持ちになってくると思いますね。この逆法の逆が、ね、減っていきます。また仏法の尊さがわかるからね、方々罪、仏法を無視するような、ね、仏様をね、阻止るような、ね、そういう仏法を阻止るような罪は恐ろしいからやめようという気持ちになっていくし、だんだん減っていきますから、まあ、これはもちろん自分も努力しているけども、自分が仏法を学ぶことによって 聴聞することによって、自分が仏法を語ることによって、念仏の力で仏様を念ずる、念仏の力によって、この五逆罪も法妨罪もね、阿弥陀仏の力で覗かれているんですね。だから皆さんも覗かれていきます。だから、この海水に入ったならばね、逆法もとどまらないんですね。まだ海に明確に入ったという体験がなくてでもね、聴聞している人は、とどまらずですから、弥陀の救いに遭う人は。弥陀の救いというのはですね、この信心欠如することだけじゃないんですね。この救われる道程も弥陀の救いなんです。仏法を聴聞しているともね、弥陀の救いに遭ってるんです。ただ、不体験じゃないだけ。まだね、明確なね、この体験する信心ですけどね。でも、今弥陀の救いに遭ってますから、だんだんとね、実感としても、確かに、恩をあだで返すようなことはなくなっているし、訪問をする心も減ってきている。だから、とどまらず、本当だなと思うんですね。また今まで、死骸ね、地獄と聞いても驚かない。ね、極楽と聞いても喜ばなかった、ね。そういう死んだ心を持っていた人でもね、感情がだんだんと復活してきて、自分の正直な気持ちが語れるようになりますし、ね、人間の心として、これ残機と言いますけどね、恥を知る心、ね、自分のこれ恥ずかしいなと、今までは何が悪いかよと言い訳ばっかりしていた人もね、謙虚な気持ちになって、ね、仏法と照らし合わせると、ね、私はお粗末だなと、仏法と、ね、自分の良心に照らして恥を知る心、仏様と比べたら悲しいな悲しいなと、仏様と比べるから悲しいなという懺悔、残機の心が起きてくるんですね。いわゆる人間の心が孵化するんです。今まで死骸だった心もね、死骸じゃなくなるんですよ。死骸じゃなくなるから、信頼中におっしゃっているようにね、逆方の死骸もとどまらず、今の私もこういう実感で皆さんも味わえるんですね。まだね、阿弥陀仏に救われましたというね、劇的な信心欠如じゃなくてでもね、だんだんと私はこれは仏法を正しく聴聞している人は味わえると思います。それは弥陀の本願に誓われているからですね。ただし五逆と法妨のものは除く、こう実際除くんですよ。これ助からないということもありますけど、この五逆法妨罪、これ持ってたら絶対助かりません。助からないからこそ、助けるために阿弥陀仏が説法によってね、仏様の阿弥陀仏の力によって皆さんに降り注いで、ね、あなたの五逆法妨の恐ろしい罪を先代といってね、死骸の心までも生き返らせてみせるという御心がここにこもってるんですね。ただ除きますよと。そして生まれさせる、脈少者、もし生まれずは諸悪を取らし、必ずあなたの心を、ね、浄土に生まれさせる、ね、人間らしい心に生まれさせてみせる。これが、ね、妙法式の海水は逆王の死骸もとどまらないと。海に入ったらだんだんだんだん海の働きによって、ね、死骸を宿らせない働きが海に、海の海水にありますから、それを親鸞聖にお経の言う通り本当だなぁと、論行に書いてある、ね、あの話は本当だなぁと知らされて、百王の死骸もとどまらず、不粛死骸も解く、本当だなぁという、ね、感動を込めて、ね、前半の2行を書かれました。さらに、ね、主悪の番宣に死ぬれば、ね、自分も、ね、主悪の番宣、ね、ボロボロの悪を作っていた川だった私が海に入らせていただく、気入空毒大崩壊の身になったんですね。海に入ったらこの海はですね、苦毒の大崩壊と称し目になりますけどね、大安心の苦毒に満ち溢れた大きな宝の海だったと、ね、この、ね、阿弥陀仏も作られた極楽浄土、心の世界ですけどね、苦毒にあふれた世界は、ね、この海は法の徳、苦毒にあふれた世界だ。そこに入るならば、ね、この塩辛い一味の味だと。今まで人を差別していた、人を差別して対立して人を排除したりね、責めたり切っていた、この心が減っていくんですね。今まで見捨てていたんだけどもね、見捨てるのをやめようと。見捨てたら跳ね返ってあなたが苦しみます。相手を許していこう、たとえ嫌いな人であってもね、相手を認めていこう、許していこうという気持ちになって、 排除する気持ちがだんだん減っていくんですね。思いっきり我の強かった私がだんだん我が薄くなっていくんです。そして私の心が阿弥陀仏の心に染まっていくんですね。すべてを平等に愛する、ね、差別なく、ね、慈悲の心で少しでもね、今ご縁のある目の前の方の苦しみを抜いてあげたいな、共にね幸せになってほしいな、まだ自分とご縁のない方でもね幸せになれたらいいなと、まあ、そういう心が出てくるんですね。まあ、これはやっぱり阿弥陀仏のお力なんです。この海の力にそういう働きがあるんですね。それは苦毒というものが念仏によってできるんですね。皆さんが念仏を実践すれば、皆さんが仏法に触れてね、聖文をする、あるいは仏法を語ることによって、そういう苦毒が溢れた世界が私はあると思うんです、ね、あるからこそそれと心がつながったらね、苦毒が自分のところにですね、入ってくるんだと思います、ね、だから苦毒の後ろに過ぎない、私のこの罪悪も確実にね、唯一でだんだん減っていってるし、ね、安心感もだんだん出てきておりますので、ね、ただこれはまだ信心欠如していない時でもね、だんだんだんだんとこれは私は知らされてくるものだと思います。だから、ね、これは救われた 人だけの世界と捉えずにですね、今求めている皆さんもこのご朝をね味わうことのできる、内容なんですね。苦毒の牛を、これ塩ね、塩辛い味に一味となれる世界なんだと。これを、華厳経ではね十にまとめて、ね、不動一味のと、ね、海といったら、ね、海にひとたび入るまでは差別がある、入るまでは主役の番宣で一人一人ね、それぞれ、川はいっぱいありますけども、ひとたび川が海に流れ込んだ瞬間、海はすべてつながってるんですね。すべてつながった世界に川が流れ込んだ時はもう平等なんですね。あまねく入った瞬間にもう塩辛い一味の味になります。人を差別していた、人を排除していた、ね、そういう嫌いだなという心がどんどん減っていくんです。まだ完全にはなりませんけどね、だんだん減っていきます、ね、いわゆるガタピシといって二つに分ける心がどんどん減っていく、減ってるんですね。だから優越感も減っていくし、劣等感も減っていきます、ね、だんだん私がこの仏様の心にだんだんだんだん染まっていくんです。これは皆さんが聖文をどれだけね心がけるかです。だから常にやっぱり文法精進する、常に念仏を、ね、実践する、念仏三昧を行ずることによって最小、ね、罪や障りが滅し、そして離脱、ね、苦しみの世界から、ね、幸せ世界へと渡り下脱、苦しみから脱する身となることができます。一人、まあ、念仏ですけどね、その念仏をすることによってこの海水に入ることができる、苦毒の後ろに一味になりと、ね、こういう世界に生かされるんだと。でこの世界に入るには、まあ、この明号で味わうならば、ね、明といったら夕方の夕でおーいと、ね、説法によって阿弥陀仏は私たちを呼んでくださる、ね、おーいと、ね、法を届けようとされる、それを受け取ったならば、ね、この信心の溝、皆さんの心のねわだかまり、ね、そういううじうじした、そういうね、執着した心が、ね、聴聞によって、どんどん弥陀の法水が流されていきます。そうすると、今まで溜まってたもの、執着もどんどんね、流すためにね、循環が良くなります。ね、体もそうでしょ、しっかり運動をするとか、水をしっかり飲むとか、血流をしっかり ね、流していけば、老廃物が溜まらないにすれば、いつまでも健康でおれますよね。そういう健康体に持っていくような感じで、皆さんの心をしっかりですね、阿弥陀仏の保水をね、流すことによって長生きもできます。ある仏法者が結構長生きするのはですね、この皆の保水が流されるからです。この執着が減るからね、苦しみ減るんです。やっぱり執着していたらね、体にもね悪影響を与えます。だからもうこまめにこまめにね、整理して使うものだけにするんです。で荒屋敷の大きさを一定にしてね、管理できるものだけにした方が心は楽になります。ただ定期的にね整理して ね、皆の保水が流れやすいようにね、常にね、真珠の溝をね、さらえるように。これ、聴聞しないとなかなか、この気持ちも来てきませんからね。ただ、定期的に、ね、1日1回は DVD を見ると。まあ、こういう習慣をつけてですね、常に真珠の溝をさらえて、無駄の保水を流せと、ね、仏教にあるじゃないかと、蓮如上人おっしゃいますから、ね、その名号をね、聞いていく。これが、ね、大名所に言いますと、文号、名号ですね。ね、その名号を聞く。これが救われる一本道。どうしたら信心が得られるか、ね、この答えはここしかないんです。たくさん一切経あってもね、どうしたら信心が得られるかという問いに対してはっきり書いてあるのは大名所の文号、名号。名号を聞け、説法を聞け。説法を聞くのが信心を得る方法。私はここしかないと思いますね。ある人が調べたんです、一切経をね。どうしたら真理が得られるか。読んでもね、見当たらない。あったのはここだけ。第五領事経に、すべての人は、文語、名号。名号を聞けば、救われると。名号を聞けば、真理が得られると書いてますからね。だから、ね、浄土真宗は、文法、で、聴聞、聴聞。これが、皆さんにとって、念仏に匹敵しますよと、教えられます。だから名号を知る、常に仏法を聴聞する。そうすると不思議の海水に入ることができる。入ったならば今までの五逆罪、方々罪、そして先代の死骸のような心もね、海に入ってしまったら海のね、不熟死骸のとこでどんな死骸も宿らせない。この死骸を溶かす罪悪をね、阿弥陀仏の心、仏の心に染め上げてしまう働きが海にありますから、やがて逆境の死骸もとどまらず消えてしまいますよ。私の心と仏様の心が、ね、溶け合ってしまいますよと。これが逆光の死骸をとどまらず、そして主悪の万戦騎士塗れば、どんな、ね、悪人であっても、ね、悪人の諸々の悪人のよろずの皮もひとたび海という、ね、塩辛い海の海に記入したから、この海は苦毒にあふれた、安心感に満ちた、善にあふれた、ね、世界でありますから、それを、ね、丸もらいする、それが、ね、いただけるんだと。その苦毒の塩辛い味に私も同じになりました。私の心が、ね、仏様の心に染め上がるんですね。これ染め上がるからですね、死んでいく時に、死んない時は最後ね、我が年極まりて安寧浄土に元気するとおっしゃったんですね。死んだ時におそらくね、晩年ね、やっぱり死が怖かったと思うんですね。だからと信頼上に晩年ですね、おそらくね、念仏に励まれたんです。で、著作の技に励まれたりね、あるいは、仏法に触れて、そして、この私の心を、ね、阿弥陀仏の心に染め上がるまで進まれたんだと思います。で、染め上がった最後が90歳亡くなられる直前ですね。我が年極まりて、安寧浄土に現実。いよいよ私は、ね、死んでいくけれども、阿弥陀仏の浄土に私は往生をしますと断言された。親鸞聖人はね、正直な方です。だからそこまで私は自分の心はね、阿弥陀仏の心に染め上がったんだと思いますね。だから私が死んでいく世界は弥陀の浄土だと。皆さんも死んでいくときは今の心のまんまですから。ただあなたの心をね、どれだけね、この阿弥陀仏と同じ心に染め上がるかがポイント。だから、ね、最後の最後まで仏法を聴聞してほしいんですね。どこまで私の心が阿弥陀仏の心に染め上がるか、そこまで進むんですね。なんか死に特別な力はありませんから、ね、死んで急にガラッと変わるなんて考えられない。今の皆さんの心のまんま御所行きますから、だから少しでもね、念仏によって阿弥陀仏と同じ心になれるようにね、念仏を実践し、ね、罪悪を減らし、そして苦毒にあふれる身になれるようにね、日々精進することが大事だと思います。だからこのことがね、皆さんの励みとしてね、心に刻んでいただきたいと思います、はい、じゃあ